Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続きボーダレスアートミュージアムノマの学芸員横井優さんと、糸賀和夫記念賞音楽祭の運営スタッフの山田壮さん、この二人をゲストにお迎えします。この糸賀和夫記念賞音楽祭は毎年11月にですね、滋賀県立東文化会館さきらにて開催される音楽祭でして、この音楽祭もノマもともに社会福祉法人グロー法人本部企画事業部文化芸術推進課、長いですね、こちらで、いろんなこう企画の事務局を担っているわけなんですけども、この現場のお二人ですね、横井さんと山田さんのお話を伺います。先週は彼らの個人的な背景、大学時代の創作とか研究の話をしていただきながら、なぜこの現場に勤めることになったかっていう話を伺いましたが、改めて様々なアートイベントの企画運営に関わっているお二人が現場でどのようなことを感じて、どういったエピソードからこの仕事の醍醐味を感じているか、そういったお話をしていただきたいなと思います。それではどうぞ。この時間はゲストをお招きして、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。ゲストは先週に引き続き社会福祉法人グロー法人本部企画事業部学芸員の横井優さんと、同じく社会福祉法人グローの自立生活支援員の山田壮さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、二人ですね、なかなかね、今ちょっとニヤニヤしてますけどね多分おそらくこのラジオ番組みたいな形でね、ご自身のこう本当にがっつり背景を語る、こういうまあ福祉の現場とアートっていう、ことが掛け合わさったところで企画する背景として、横井さんはまあ作家活動で、山田さんはね、研究というか美学の研究してきたということで、あんまりね、ピラに話すようなこともそんなにないのかもしれないですけど、ただでもまあお二人とも、とてもこの現場で活躍されているので、いろんなこう背景があってこそのノマの展覧会であったりとか、一方糸賀和夫記念賞音楽祭という、枠があると思うんですけども、今日は先にちょっと山田さんから伺おうかなと思うんですけども、はい、まあ昨年2015年に、入職されて、まあ今で1年ということでフレッシュな感じだとは思うんですけども、はい、改めてこの音楽祭、ね、全国、滋賀県各地で、まあ、障害がある、方の、まあ、施設であったりとか、アーティスト、ダンサーとかね、ミュージシャンが共同しながらワークショップをやって、まあ、舞台作るわけですけども、実際関わってみて、なんかこう、印象に残ってるエピソードとかあったら教えていただきたいなと思うんですけども、いかがですか？
そうですね、エピソードとしては、はい、すごく、名前を覚えてもらったなと思うんですね。
なんて呼ばれるんですか？
まあ、山田さんって普通に呼ばれるんですけども、うん、まあ、音楽祭も結構たくさん、参加されるイベントなので。
ですよね。人数ね、行かれた方ね、さきらというね、立東市の文化会が行かれた方分かると思う。すごい人数の方参加されてるんですよね。
そうですね。で、ちょっと正直こちらが覚えきれないような、まあ、利用者さんの方とかも、名前の、はい、全然わかんなかったりもするんですけれども、ただやっぱりこう、スタッフとして駆けずり回ってたので、どこに行っても、あ、山田さんっていうふうに、利用者の方が言ってくださるっていうのが、ちょっとこっちは覚えてないので心苦しいような面もあったんですけれども、はいはい、すごくこう、どちらかというとそれまでは、まあ、うん、まあ、父親が福祉関係の仕事をしていたとはいえ、はい、障害を持っている方にどうやって接したらいいのかなっていうような、うん、まあ、ちょっと不安を持ちつつの入職だったんですけれども、はいはいはい、まあ、そういうふうにちょっとフラットに接してもらえたことで、うん、なんというかこう、すごく関係が、壁が取り払われたような感じがしているのが印象に残っています。
いいですね。そうやって、まあ、名前ね、やっぱ覚えていただいて関係性作っていってっていうふうなことがあると思うんですけども、はい、実際その、まあ、音楽祭やっ ていく中で、例えばそのまあワークショップがあって、はい、そして本番があると思うんですけども、はい、なんか本番をこうワークショップが本番に迎えるにね、はい、あたってね、なんか山田さんの中できっと緊張が高まっていったと思うんですけども、
本番が近づくに
つれて ね、あったと思うんですけども、はい、なんかこう苦労したこととか、結構まあ初めてのお仕事だったと思うので、どの辺のこと気を使ったかとかってありますか？
そうですね、これはおそらくアールブルットの展示に関しても同じことが言えるとは思うんですけれども、はいはい、まあ、やっぱりこうご自分でどういうふうに、うん、見せたいっていうようなところがなかなか組み出しづらいようなところとか、
その表現される一人一人の方がの意思みたいなことがなかなか汲み取りづらいという、
は
い
は
い、う
ただやっぱり私たちはその、まあ、障害を持っておられる方の、はい、まあ、表現の力というのは最大限にこう見せたいという面があるので、うん、どうしても恣意的になってしまったりっていうようなところと、うん、でもただ演出が何も入っていない状態だと、うん、何が起きてるかわからないっていうような、はい、そのバランスっていうのが、うん、まあ、これはアルブルットの作品を展示するっていうところにおいても起こると思うんですけれども、うん、
はいはい、
そこにかなり気を使ってやらないとダメなんだなっていうことは何度も、うん、壁に当たったような気がします。
はいはいはい、ありがとうございます。横井さん、まあ、ノマの展覧会でいうと昨年は鳥の目でから世界を、ね、はい、見るとか、はい、あるいはその先ほどねプロフィールの方で先週ご紹介した横井さん直接担当されたこれすなわち生き物なりなど、まあ、かなりユニークな展覧会、たくさん手掛けられてますけども、なんかさ、ね、去年印象残ってることとかありましたか、展覧会やっていく上で。
そうですね、先ほど山田さんもですね、その、まあ作品の見せ方を、はい、その現場の見せ方を最大限にさせたいっていう風な発言もありましたけれども、うん、常日の頃、うん、展覧会の会場っていう場において僕は、はい、その人のその表現の生々しさであったり、はい、その痕跡であったり、うん、その人らしさっていうのを最大限に出せるような見せ方をしたいなって日々、うん、入職してからずっと考えているんですけれども、はい、エピソードとしては、はい、つい最近ですね、うん、展覧会を開催して、某美術大学の学生の間でですね、はい、野間の展示が、うん、とても、うん、関心があるっていうような議論が大学内で起こっているっていうことを、お
ー、すごい嬉しい話じゃないですか、それ。
客観的に聞いて、はいはい、そこの議論の場で行われていることっていうのは、うん、きっとまあ面白いっていうことだけじゃなくって、はい、自分でご自身でその展示をしない方がアルブルットの作者さんは多いんですけれども、うんうんうん、そういった作品をどういうふうにその第三者が関わって見せていくかっていうようなところの、はいはい、批評がきっとその議論の中で行われているんだろうなっていうふうに思うんですよね、
はいはい、
ただそういった議論自体がですね、うん、広がっていっているっていうようなこと自体が、うんうん、やって、入職した、うん、ね、大学に入ってから、はい、入る前からずっと、ね、うん、僕が好きだった、うんうん、領域なので、はい、すごく嬉しいなっていうふうに思っています、う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど、まあ、実際ね今その横井さんの、まあ、ずっと学生時代からある関心ってことを、まあ、先週もお話ししていただきましたけども、やっぱり、まあ、ノマは、まあ、アルブルットだけに限らず、そのボーダレスアートっていうふうなことをテーマにして、まあ、現代美術の作家さんから、障害のある作り手の方から、まあ、一緒にね、展示するっていうふうなことがある中で、例えばその、いわゆるその現代美術の作家さんは、まあ、自分でその、どういうふうに展示をするかっていうふうなこともイメージまで、あるいは直接手を加えて、まあ、キュレーターと相談してっていうところがあると思うんですけども、確かに、障害がある、まあ、作り手の方の中には、やっぱり、まあ、もともと展示するってこと前提に作っているってわけではなかったりとか、こういう横井さんみたいな存在が、その作品の、まあ、本質、を、まあ、掴んだ上で、一番いい見せ方を、まあ、いい、まあ、演出が加わらないわけではないんですけども、その生々さをね、保ちながらどうするかっていうふうなことっていうのは、うん、結構哲学的な議論というか、
そうですね、
どういうふうな人が介在をすることでっていう意味では、それは多分創作においても言えますよね。うん、要は筆一本を渡しするとか、うんうん、何かね、クレパスをこの色を渡すみたいなこととかっていうふうなことで言うと展示に限らないなと思うんですけども、
おっしゃる通りですね、
うん、
はい、
なんかその辺のなんていうかその要は関わり合い方の中から生まれる創作みたいなことっていうのはなんか横井さんの中で だいぶこう考え方っていうのは発展してきたっていうか、うん、自分の中の議論みたいなの進んでる感じなんですか。
ああ、答えはもちろん、うん、出てないんですけれども、はい、もちろんその 作品が生まれる、造形現場に関わる人たちもそうですし、
はい、
あの展示をするっていう場面においてもそうですし、うん、先ほども言ったようにですね、作者っていうのがどういう形でその見せれるか、
うん、
その、展示が非常にしやすい額、うん、に入れて絵画を展示してっていうような作品ばっかりではなくて、
うんうん、
日常のちょっとした行為だったり所作、
うん、
はい、そういったものが作品になり得るケースっていうのもあったりしてて、はい、その展示方法としてはその作者の造形現場を再現するっていうような、
うん、
ドキュメント的な、
うん、
展示の手法が一つ、
はい、
でもう一つは踏まえるというか、はい、
うん、
踏まえるっていう展示の手法があるんかなと思ってて、
なんかそれ面白いですよ、踏まえる。
まあそれはすでにいろんな人が議論していることなんですけれども、笹原、はいはい、さんもさっきおっしゃいましたし、はいはい、作者がどういう人なんかっていうことを調べていろんな人に聞き取り、ヒアリングをして、で作者さんの造形現場を見て、それを一旦キュレーターのが抱えて、
なるほど、
それを踏まえてその
何か何かしら変化を起こすわけですね。
変化を起こす、そこで変化を起こして、うんうん、会場に表現するというような手法の2種類が、もし生々しさを何でしょう、会場のその人らしさを出す上ですごく重要な視点なんじゃないかなということを思っていてて、
はい、
その僕が受け取ってそれを変換するっていうようなプロセスをどんどん精度を高めていきたいなっていうふうにずっと思っているんですね。でそういった踏まえた展示の手法っていうのを僕が企画するどの展覧会にも、
うん、
視点として入れていきたいなと、うんうん、はい、思ってやっています。
なるほど、いや非常に面白いですよね。実際まあ今、その障害のある方の作り手の、まあ、作品というか、まあ、創作自体どのように見せていくかというところで、当然そのキュレーターっていう立場であったりとか、あるいはアーティスト自身がね、その関わると、まあ、そういう、現代美術などのアーティストが、障害ある福祉の、施設の作り手の方、あるいは福祉施設そのものと関わったりとか、まあ、していく中でどう見せるかっていう意味では、今の話で言うと、まあ、前者のタイプ、つまりドキュメント型っていう、まあ、その創作現場そのものの生々しさを割とこう、ドーンと見せてしまうみたいなことも一方でよく見るなっていう風な印象があるんですね。各地で展覧会とかいろいろ見てたら。で、まあそんなもある中で、割とその横井さんが考えてる踏まえて型というか、っていうところは、あくまで作品を見せるっていうところに最終的にシュッと、こう割と、なんていうかな、スマートに完結できるなっていう形だと思ってるんです。これはいいとか悪いの議論ではなくて、思ってるんですけども、そういう意味では、とはいえ、そのシュッと作品を見せるっていうのを完結するんだけども、別の日常とね、なんかマッチするっていう意味で、先ほど山田さんがね、先週、ボランティアに実はかかったことがあるんですって最初おっしゃってた、はい、アールブルトアート日本という、まあ、展覧会が、近江八幡市の、その野間の周辺のですね、町安会場で行われるんですけども、あれはまあ様々いろいろこう、ね、感想などもいただいてると思うんですけども、いわゆるその美術館じゃない場所で、日常の街中の町屋という空間で展示することによって、なんかこう美術館みたいにシュッと作品を見せるだけでもないけど、だからって言ってなんかこう展示風、ね、作ってる風景そのままをごちゃっと見せるわけでもないみたいな、いい塩梅の作品の見せ方っていうのを、まさにそれを横井さん手掛けられてると思うんですけど、そこの辺はその町屋という日常的な空間とアールブルトの作品をこう掛け合わせるっていうのは、そのバランスって意識されてることありますか？
はい。まず、場があって、作品があるっていうふうに、まあ、思っていてて、
はいはい、
その場も町屋って一言で言うんですけども、うん、本当に、
いろいろです
ね。築100年で、うん、なんでこんな低いところにこんな扉があんねんみたいなところから。
まあそうですね。
屋根落ちてきてるやんみたいな感じの会場やったりするわけで。
町屋って一言でね、言えないですよね。多様ですよね。はい、本当に。
でもそこに歴史を感じてかっこいいんですよね。実際ね、その場が。
なるほど。
はい。その、なんか生活感っていうのがあって、会場に。はい。うん、一方、まあ、作者さんも、ほとんどの作者さんが、美術館とか、いわゆるその、 美術館のすごく広い空間、天井高の高い空間を想定して大きい作品を作っていたりとか、うん、そういうわけではなかったりしますよね。
はいはい、
あの日常で、あの暮らしの中から生まれている作品であって、うん、そこにもやはり作者さんの生活っていうものが存在するわけで。
そうですね。
はい。
う
ん、あの、コラボレーションっていうのは、その場と、その場の生活感と作者さんの生活感のコラボレーションっていうようなところが、
うんうんうん、
どうその、その、なんでしょう、うん、あの、スパークするかみたいな、化学反応を起こすかみたいなところ、うんうん、で、あの、その場の、なんかあの、なんでしょう、人が いたんだろうなっていう気配の感じと、はい、その、うん、作者さんの生々しさ、
うん、
そうですよね。なので、あの、その場も見てほしいですし、
うんうんうん、
で、場から地域性も感じ取ってほしいですし、
うん、
で、作品も、あの、そこにあるっていうような状況っていうのも感じ取ってほしい。で、日本家屋なんですよね。
はいはい。
はい。あの、日本家屋っていうのはやっぱりその、なんでしょう。元来その、しつらえみたいなところっていうのはやっぱりあって、
うんうんうん、
季節によってその、そこ、床の間などに飾っている作品が、
違いますね、
あの、しつらえが変化していく美しさみたいなのがあって、なんか日本人のすごく根源的ななんか精神の中に、
うん、
日本家屋で美術作品を見るっていうのは、うん、すごくなんかしつらえの美しさを感じるような感覚っていうのはやっぱりあるような感じが、感覚をしていてて、
はい。
あの、そういったなんか日本人特有の感覚みたいなところが、きっと作者と作品の、うんと生活感をつなぎ合わせるのかなっていうふうなことを思ったりしながら考えて、
ははは面白いですね。現地をしています。なるほど。まあ、あの、横井さんの今の考えを踏まえつつですね、さらにそこにですね、それを運営する人自体が、はい、まあ、地域の方であったりとか、はい、まあ、その、大見市、大見八幡の市外からも含めてね、いろんなボランティアの方が関わっていると。中にはその町屋の魅力を発信したいっていう思いを持っている方もおられれば、まあ、その、いった日常的なね、まあ、地域の中でアルブルットが発信するってことに魅力を感じる方もいるってことで、山田さんはまあ、そのボランティアとしても最初スタッフになる前関わって、
はい、
まあ、今回もですね、スタッフになってからもいろんな関わり方してると思うんですけども、今の横井さんの話などね、聞きながら、はい、まあ、いざ実際そういう運営に関わっていく上で、まあ、その町の人が関わる、それにさらに町の人の日常が関わるというところ、はいはい、どういうふうな関心で見てますか？
そうですね、まあ、私がボランティアでやってた時から、
はい、
ちょっとだけ、怖かったことがあって、
はい、
というのもその作品の解説なんかも任されたりもするんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、十分に分かってないまま説明してしまってるんではないかっていうような、うん、はい、恐れがあったりとかっていうような場面もあって、
はいはい、
まあ、実際に今回、やった3回目になるんですけれども、
はい、
アールブルトアート日本3でも、
はい、
ボランティアの方にギャラリートークという形で作品解説をしてもらったんですね、
うんうん、
まあ、そのやられてる中でもやった後のすごく満足感があるっていう方と、まあ、やる前は結構不安だっていうような声もあったりして、
はいはい、
で、まあ、言い方が合ってるかどうかっていうのは分からないんですけれども、ちょっとこう、乱暴に作品を紹介するっていうようなことになってるかもしれないっていうような怖さが、はい、ボランティアの時もありましたし、
うん、
今も正直少し恐れとしてはあるんですが、
う
ん、まあ、かといって、町屋っていう場所もそうだと思うんですけれども、
はい、
その、そういう、なんていうんですかね、ある種の感情を持ってる場所に置くっていうことと、
うんうん、
そうでない場合は多分その、なんていうんですかね、こう、ホワイトキューブというか、
はいはい、
真っ白な空間で、何にも解釈に介在しないっていうような、うん、見せ方もあると思うんですけれども、うん、
はいはい、
で、こういう、ホワイトキューブの中に入れるっていうのは、すごくこう、無菌室に、
うん、
解釈に手を触りたくないがために、無菌室に入れるような感覚があるんですね。
はいはい、
で、かといって、ちょっとこう、なんていうんですかね、その、私は乱暴って、というふうに言いましたけれども、
はい、
ちょっとこう作品の解釈に触ってみるというか、それはこうボランティアが自分なりの考えを言うとか、
うん、
町屋っていうようなちょっと人間性がすでにある場所に置くっていうことだと思うんですけれども、でも案外そういうこともいいんじゃないかと思っていて、
はい、
それは美術では常にどっちがいいっていうことではなくて、うん、こういう見せ方もいいんじゃないかって思っているのは、ちょっと話が長くて申し訳ないんですけども、はい、人間性も同じというか、
うんうん、
なんか肩がぶつかってから喋る、できたりとかっていうような、
なるほど、はいはいはい、
そういう、まあ、ちょっと作品と場が少しだけ接触してるようなところが逆に魅力になってるのかなっていうところは思っていて、
はいはい、
そこが、 まあ、今横井さんが話したことと、はい、つながってくるところなんですけれども、はい、まあ、そのボランティアさんもちょっとこう接触してるような感じがあるんですね、うん、でその接触を楽しんでらっしゃるボランティアさん、うん、でも自分自身もそうだったなというふうに思っていて、はい、そういうところが魅力だと思います、
はい、ありがとうございます、はい、とてもあの最後のね、本当に、感慨深いお話をいただきました。ということで、まだまだね、お話しいたしていただきたいなと思うんですけど、時間が参りましたので、これで終わりたいなと思います。改めて、社会法人グローから、学芸員の横井優さんと、自立生活支援の山田壮さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろ別れの時間です。野間学芸員の横井優さんと糸川和夫記念小学祭担当の山田壮さんの話いかがだったでしょうか、共に福祉の現場に関わり、そしてそこからアートを企画する、その立場で、まあ、横井さんは、まあ、展示キュレーションを手掛けてるわけなんですけども、どうやったらそのアルブルトの一人一人の作家の生々しさを、まあ、保持しながら、見せていけるかっていう風な、その、まあ、展示に、関わるですね。まあ、彼のすごくこう考え方っていうのが今回の放送で明確に出てたんじゃないかなと思います。しかもそこにまあ、山田さんのようにまあ、ボランティアの運営などに関わっているとですね、そういった環境自体にまあ、市民の方というか街の方がどうやって関わっていくか、いろんなお話を、いただきました。今回の放送でもアールブルッドアート日本というノマと、周辺の町屋を使った展覧会の内容が紹介されてましたが、来週はですね、同志社大学政策学部教授の井口光さんをお招きして、再びこの近江八幡という町とアールブルッドの関係性についてお話をしていただこうと思うので、ぜひ続けてポッドキャストなども活用してですね、聞いていただけたらなと思います。また来週お楽しみに。それではさようなら。浅田渉でした。